VZCG-538T 日本の伝統音楽シリーズ照明1シチボンゴ3分58秒2侵略ボンゴ2分54秒3不動ボンゴ1分56秒4奨励11分3秒5感情4分6秒6五大願1分50秒7離主教25分35秒高野山金剛峯寺僧侶録音1993年7月21日高野山金剛峯寺奥の院解説茂木清子音楽学声明自念の声声明はサンスクリット語の漢訳で古代インドでは5種類の学問分類の一つにあたり言葉の抑揚や発音など音韻についての内容を含む文法学でした。6世紀中頃インドから中国を経由して日本に伝わり東大寺大仏開眼供養752年の頃から寺院で盛んに歌われるようになったそうです。日本では昭和40年代以降仏教の中で僧侶が唱える声の音楽の総称としてこの言葉を使っています。インド、中国、朝鮮半島などアジアの各地で声明に似た信仰のための声の音楽を耳にすることができます。西洋音楽の合唱の歴史がキリスト教のグレゴリオ聖歌を源とするように日本の声楽の歴史でも信仰のための声が元になって平家物語の語りや能の謡曲、長唄や浄瑠璃の音楽が始まりました。ですから信仰のための声の音楽がその後の音楽史に大きく影響している点で東西とも共通しています。しかし19世紀に伝来した欧米のクラシック音楽が音楽教育の音楽を代表したために声明をこれらの音楽と同じ尺度で考えることが困難になりました。なぜならば一本の旋律を異なった音色でなぞって作る合唱や何拍子という拍子にならないリズム、ドレミからずれている音階など声明に代表される日本音楽の特徴が西洋音楽の基準と大きく異なっていたからです。声明が一般化したきっかけは作曲家の前泉敏郎氏が声明や仏教の音色を取り入れた作品涅槃交響曲を昭和35年に発表したことに始まり、国語学者の金田一春彦氏が昭和36年に学位論文で声明を学問の研究対象として取り上げたこと、そして昭和41年に開場した国立劇場で声明公演が定期的に行われ始めたためでした。昭和50年代には作曲家の石井真紀氏と演出家の木戸敏郎氏によって真言声明武山派の大般若天読絵が初めて欧米に紹介され、声明は国際的に知られるようになりました。現在の声明の主な種類には奈良声明、真言声明、天台声明とその影響を受けた浄土系や日蓮系の声明、また禅宗系の声明があります。簡単に紹介すれば、奈良声明は東大寺のお水取りや薬師寺の花会式で聞かれ、骨太の豪快さを特徴としています。天台声明は比叡山延暦寺や調布の深大寺で聞かれ、音高の変化の少ないゆったりとうねるような旋律を特徴としています。曹洞宗声明は福井の永平寺や神奈川の総持寺で聞かれ、集団の度胸がモノクロームの響きのようです。また日蓮宗声明は東京都の本門寺で聞かれ、小気味良いテンポの度胸に魅力があります。この CD には高野山の真言声明が収められています。真言宗には大きく分けて 南山神龍照明古儀と真義真言照明の2種があります。高野山の照明は南山神龍照明で、古風で穏やかな照明の姿を伝えています。真義真言照明には奈良の長谷寺や東京の五国寺で伝承される武山派照明、京都智積院や神奈川の川崎大師の智山派照明があり、こちらは神龍と比べて明快で起伏のある旋律線を描き、華やかな旋律を持つところに特徴があります。照明の種類として漢語、盆語、日本語など言語の違いによる分類が一般的ですが、音楽の特徴から分類すると、声を引き伸ばして歌う様式、お経のように唱える様式、四拍子二拍子のようにまとまっていてメロディーも分かりやすい様式、日本語の抑揚を強調して簡単な旋律の繰り返して唱えられる様式があります。各宗派の仏教行事の中では照明とともに様々な打楽器が使われます。金属製ではシンバル型の鉢、ドラ型の尿や相伴、そして軽、霊、ガラガラ音を立てる尺状、雲型の運搬、三つ足のついた証拠など、木製では拍子木型の恩義、木魚や木章、変わったところでは禅宗寺院の木版法があります。これら数々の仏教打楽器は歌舞伎下座音楽にも取り入れられました。照明の楽譜は博士と呼びます。博士は起譜法にあたります。それは音の高さと旋律の型を組み合わせて表示しているもので、よく目にする博士には2種類があります。文字の隣に書いた線の角度によって音高の骨格を表す五音博士、本博士と五音博士の起譜法に、実際唱える場合の装飾を加えた起譜法、仮博士、南山神龍では仮譜です。照明の歌い方の特徴は、一つの音高を歌うとき、その音高の前と後ろに導入や余韻のための音を付け加えて歌うことです。これによって音がうねるような歌い方になります。そして僧侶ごとに異なった性質で歌いますから、とても複雑な太い音色の響きを作り出します。三味線の音色を作る楽器構造に障りがあります。弦を弾いた時にいくつもの音高が同時に響いて複雑な音色を作る構造ですが、照明の声のうねりも様々な性質が集まった結果として作り出される触りの音色と言えましょう。寺院で多くの僧侶が照明を唱えるときは、鳥のさえずりのような音が上の方から聞こえてくることがあります。これは僧侶の異なった性質の集まりから、新たな高音域の倍音、高次倍音が響いてくるためです。ちょうどモンゴルのホーミーが同時に低音と高音の2種類の音を響かせるのと似ています。この CD でも聞くことができます。仏教における自然は自然と読まれ、おのずから自らの意味を持ち、人の存在もここに含みます。自然と人は一体なのです。ですから照明は、唱える僧侶一人一人の持って生まれた自然な性質を生かした音楽ですから、言い換えれば人間の自然の声を集めた音色のハーモニーなのです。最も古風な日本の声のアンサンブル、南山神龍照明の自然の声につられて、鳥や虫たちも競って泣き出します。